的 CD 一号麦上
三田歴史通信、三田の歴史や昔の姿をご紹介する番組です。私たちのふるさと三田の歩みを振り返るとともに、三田の歴史を身近に感じられる施設の紹介、体験学習、展示など情報をお伝えしてまいります。三田市の歴史のこぼれ話やサービスなどもご紹介いただきます。三田の新たな魅力発見にぜひお役立てください。今日は三田市文化スポーツ課から山崎さんお越しくださってます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、三田市文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日は古墳のお話を聞かせていただける、はい、ということですね。楽しみにしております。よろしくお願いします。はい、古墳と言いますとどのような遺跡なんでしょうか。
古墳ですね、はい、皆さんね、今、お城ブームでもありますけど、あ、はい、別のジャンルでは古墳ブームというので、
ちょっと小耳にも挟んでおります、
はい、古墳女子とかですね、
そうですね、
ブームになっておりますけど、古墳といいますものは、はい、その地域を支配していた、王様とか豪族のお墓でですね、はい、これが、1500年以上前のですね、はい、3世紀中頃に、近畿地方や瀬戸内海沿岸、この地域でですね、はい、作られ始めまして、はい、全国に、広がっていきまして、7世紀の初め頃まで、はい、作られていた墳墓のことなんですけども、それも巨大な墳墓。
巨大な、
はい、
あ、そうですか、はい、
でそういう時代を古墳が作られた時代というので、古墳時代と呼んでいます、
はいはい、小学校でそういえばなんか年表で習ったような気もしますけど、はるか昔の記憶 で今お話があった瀬戸内海沿岸と近畿地方から作られ始めて全国に広がった、は
い、そうなんですね。それまでね、地域にはいろんな形の墳墓が、弥生時代の終わりぐらいになるとね、例えば、九州の吉野ヶ里遺跡にも大きな墳丘墓があったりとか、はい、島根県ではね、四隅突出墓という四角い、はい、古墳というか墳墓なんですけど、アメーバみたいな形で四隅がピュッと象の鼻みたいに伸びている古墳があったりとか、
そんな珍しい、
はい、古墳というか墳墓ですね、
墳墓
があったり、地域独特の墳墓があったのが、はい、古墳という形になって始まったのがこの近畿地方瀬戸内海沿岸地域と言われています。
それが全国に広がっていた、はい、それだけこう、はい、なんかこう魅力的だったというか。
そうですね、それがね、なぜかと言いますと、はい、ちょうどその3世紀中頃から4世紀にかけて、この勢いの強い力を持った王様が、はい、この近畿地方から生まれるんですね。特にもう奈良県とか大阪府、はい、中南部地方ですね、その地域を拠点とした王様が生まれまして、どんどん日本を統一していきます。でそれに伴って古墳も全国に広がっていったと言われます。で、三田でもね、古墳の数は、遺跡の数が1003箇所あるんですけれども、
はい、確か多いんですよね、はい、三田はね、
その中の583箇所が古墳でございます、
すごいですね、6割近くが古墳。
そうなんです。
はい、ちょっと戻りますけれども、その古墳時代というの話、はい、改めてちょっとご紹介いただけますか、はい、今のお話と重なってきますけども。
そうですね、そ
う
やって4世紀から5世紀にかけてこの近畿地方中心にですね、勢いの強い、はい、国ができてくるんですけれども、その国の王様のことをですね、大王と言います、はい、書きましてね、はい、大君と呼んでいたんですけれども、
そうなんですね、
今の天皇につながっていくんじゃないかなと、はい、天皇につながっていく一族になると考えられています。昔の、ね、文献を見るとね、大王と書いて大君と呼んでいたというのが分かってきましてね、
はい、ですね、
でそれが飛鳥時代になると天皇というふうに、飛鳥奈良時代に天皇という名前に決まっていくんですけれども、
はい、そうなんですね、はい、
それ以前 その王様ができまして、はい、その大君がですね、はい、各地の王を従えて日本を統一していきまして、 それから各地の王様をその大君の政府の役人とする政治の仕組みをね、作っていきまして、それが教科書に出てくる大和朝廷というものにつながっていきます。そういう元をですね、この時代に作っていっております。そしてその朝廷の力の拡大に伴ってですね、古墳が全国に広がっていきました。はい。それからこの頃はですね、中国とか朝鮮半島でもね、いろんな争いがありましてですね、その争いを逃れて、日本に移り住む渡来人の方がですね、多くいましてね、はい、ちょうど、同じ頃の時代といいましたら、漢の国がね、漢の国も前漢後漢とかして、その間にまた戦乱があったりとかしまして、はい、そういう時代なんですけれども、はい、その時代にこう戦乱を流れてこの東の日本に、移り住んでこられた渡来人の方が多くいまして、でその渡来人の方たちはね、旗織りの仕方とかですね、それからそれまで土器といいますとね、弥生土器とか言いまして、普通に野焼きで作る土器だったのを、のぼり窯を使って焼き物の土器、それを、教科書では末期って呼んでますけどね、
はい、
実は三田にも末というところがあるんですが、
ありますね、地名に。
あそこは、このちょうど古墳時代の頃に、焼き物が末期の焼き物が始まった地域で、末と呼ばれております。
そうなんですね、
はい、そういう新しい土器作り、それから金属をこう鍛錬する家事ですね、はい、家事屋さん、それから土木建築などの進んだ技術、はい、で同じ頃に、紙を作る技術とかね、それから漢字もね、これはね、今まではもう仏教の伝来の飛鳥時代と言われてたんですけども、どうも古墳時代の時にね、漢字としか考えられない模様が書いて、
それまでは、そうなんですか、
それまでは模様と考えられていたんですけど、ちょっとひっくり返したらこれ漢字じゃないっていうので、古墳時代にもすでに
あったんですか、
漢字が伝わっていたようなんですね、
だから漢の字でしょうか、
そうですね、漢の国から伝わったので漢字なんですけれども、
なるほど。
でそれから仏教などもね、実は仏教が一度に伝わったんじゃなくて、第1波第2波みたいな形で何度もこう繰り返し伝わりながら、やがて飛鳥時代にですね、日本の教えとしてこう固まって、定まっていったというふうに、なっておりますけども、そういう新しい文化もこの時代に伝わってきまして、まとめますとですね、この古墳時代はこう、大君の下で日本が統一され始めて、渡来人たちがもたらした新しい技術や文化をですね、積極的に取り入れて、今の日本の国の、原型が出来上がった時代と言うことができるんじゃないかなと、
そうなんですね、ありがとうございます。なかなか授業では聞いてたかもしれないけど、まとまりつかなかったのが今なんかこうすっと収まりました。ありがとうございます。そして古墳といいますと、大阪府や奈良県の巨大な古墳を思い浮かべますけども、三田の古墳はどのようなものですか。
そうですね、その大阪の巨大な古墳というと、もう教科書にダンと出てくる、大阪府堺市の、世界遺産にもなっております、大仙古墳ですね、仁徳天皇陵ですけれども、これは全長486メートル、幅305メートルもあり、ありましてね、二重の堀で囲まれたもう巨大なものなんですけれども、それで、教科書ではね、いろいろ、延べ680万人の人が15年以上かけてこしらえたんじゃないかなっていう計算も教科書に載っておりますけれども、そういう墳墓、巨大な墳墓なんですけど、形は前方後円墳と言いますね、
小学校の時にしっかりと覚えましたね、
鍵の穴が、今の鍵はこんな形の鍵って珍しいんですけどね、丸と
昔はそうでしたね、
四角が、つながった鍵穴型の古墳ですけれども、前方後円墳なんですけれども、特にこれは日本独特の形と言われています。最近はね、 韓国でも発見されましてね、韓国にも前方後円墳あるよと、はい、いうお話なんですが、どうも日本とのこう交流の中で韓国にも伝わったんじゃないかなっていうのが、今の大方というかいろんな学者の考え方で、はい、ですけれども、はい、その、前方後円墳なんですけれども、はい、王様のお墓に使われるっていうのがこの、王君が全国を統一する中で決めていきまして、一番大きい形の大きい前方後円墳は王君のお墓、で地域 の, それぞれ王様には前方後円墳の形を使うことを許すんですけれども、はい、王様の力に応じて大きさが決まってたみたいなんです。で、最大の古墳が486メートルですけど、はい、兵庫県で一番大きい古墳といいますと、神戸市垂水区にあります五色塚古墳という古墳ありますよね。 あれが本当明石海峡をね治める王様というか、はい、明石海峡を通る人たちはそこで なんというか見守るのか、あるいはそこで関所みたいにしていたんじゃないかなっていう、多分大君からここをちゃんとしっかり守りなさいよって任された王様のお墓だと思うんですが、はい、古墳が194メートルになっています。
194メートル、はい、
仁徳陵古墳のね、半分ぐらいの大きさですね。三田で見つかっている、前方後円墳、10基あります。
10基もあるんですか。は
い、でその中で一番大きな古墳が43メートル全長、
それでも大きいですね。43メートル、
はい、そうですよね。一人の人が、ね、収まるには43メートルのお墓ってどんなお墓って、ね、っていうような、はい、お墓なんですけれども、でその他は20メートルから30メートルクラスでね、はい、小型の前方後円墳なんですが、それぞれ、三田の王様 の,、はい、お墓だったんじゃないかなというふうに、考えられています。でこの巨大な前方後円墳が作られる時代というのが、3世紀から、3世紀はまだ巨大ではないんですが、4世紀5世紀にこう巨大古墳になっていくんですけれども、三田の古墳を見ていきますと、6世紀の中頃以降に作られた前方後円墳で、前方後円墳の時代としてはもう終わりぐらいの時期のものだということが分かってきております。はい、でその他の10基以外のね、500余りの古墳は、ほぼ円墳という丸い古墳で、直径がね10メートルから20メートルぐらいの丸い古墳がたくさん作られています。はい、で丘陵の尾根とか台地の上にね、密集して作られていますので、群集墳とも、群集しているので集まっているんで、
一つだけではなくて、
はい、
そうですか、
群集墳とも呼ばれています。で、何々古墳群と呼ばれていまして、三田の一番大きい前方後円墳も上山古墳群第1号墳と呼んでいるんですが、この何々古墳群と呼んでいるのが、その群集墳 の, 表現になっております。
そういう意味合いがあったんですね。はい、なるほど。
で、そういうことで6世紀頃にどうも朝廷から認められた地域の王が、三田の王が誕生したんじゃないかなと。でということは、翻ってみると、6世紀の中頃までは、大和の力、王権と違う形の勢力のこの三田の地域のこう村長というんですかね、そういう人たちがいたんじゃないかなっていうようなことも考えることができるんですけれども、
そうですね、はい、しかもたくさん残っているということは、たくさん王様がいたっていうことにも、
そうですね、10個あるので三田の地域をこう区分していたのかも、知らないですね。でその中で一番大きいこの43メートルの上山古墳の、王様が、ひょっとするとナンバーワンだったのか、三田のナンバーワンの王様だったのかもしれません。
なんかそんなことを考えると、本当に夢がロマンが広がっていきます ね,
そうですね、
イメージをね、
その古代のね、本当に1500年前以上前の、 サンダの様子がどんな形だったのか、
ね、子どもさんたちにこういうお話ししてイメージ広げてもらったらどんどんとこうなんかこう物語ができてきそうですね。
そうですね、あの、小学校の、ね、出前授業でもちょうど、はい、あの今の時期ね、あの教科書でこうあの歴史の中でも国づくりが始まったっていう、この古墳の
頃なんですか、
はい、あの時期のね、お話をしますね。三段も古墳たくさんあるんですよっていうことでね、紹介をさせていただいております。
ただ力のあった人のお墓じゃなくて、それが10基ある、それも認められた人たちだってなったら、その時のこうイメージがだんだんとこう、ね、あのできそうな感じがして、
そうですね。
でその他今の大きさいろいろ教えていただきますが、その他の特徴などはいかがですか。
その他の特徴ですね、はい、あのまあ、一般的にはですね、古墳と言いますとこうあの私らマウンドって呼んでるんですけど、
マ ウ,
あの、ま
あ、
野マウンドというと野球のマウンドという、
はい、
まあ、あの同じ意味合いなんですね。土を盛り上げた、盛り上げた、あの、まあ、丘みたいなものなんですけども、はい、その、古墳というのも墳丘と言いましてね、はい、古墳の墳に丘と書いて、でそれを英語で訳すとマウンドに、
ね、
なったりするんですけれども、
はい、
そこにね、直接、まあ、あのその古墳の盛り土に直接死者を納めた、あの、棺をあの土葬するというか葬る古墳ですね、古墳と、それから石室といいましてね、石で部屋をこしらえて、その中に棺を納める古墳と2種類あの一般的にはあるんですけれども、三田ではね、両方の古墳があります。まあ、日本全国も大体両方あったりするんですけども、で特にあの三田の場合は、盛り土に直接納める方式が4で、石室の古墳が6と、あの、まあ、600近くある古墳のうちの、あの 4そのうちの4割が、盛り土の古墳、で6割が、石室の古墳というような形になっております。
はい、
はい、で石室、それからですね、まあ、三田の特徴なんですが、石室の設けられた古墳ですね、特にあの三田ではね、横から入る、横に口が開いているので横穴式石室と
あ
の、ま
あ、
これも教科書に出ていますけれども、
はい、
その横穴式石室の古墳があのほぼあの石室の古墳なんですけれども、市内中北部のですね、
はい、
あの山岳地帯、丘陵地帯で多く見つかっています。はい、で盛り土の古墳は、地域の中央部、青野ダムの周辺あたりから、ウッディタウン、フラワータウンにかけての、中央部から東南部に集中する傾向があります。
この違いはどこから出てくるんですか。
これですね、あの人によってはね、それは、まあ、山の方に行くと岩がたくさんあるから石室こしらえやすいよねでこう、はい、今ねウッディタウンやフラワータウンになってるこちらというと、岩山がなくて土の、あの大地ですよね、
はい、
するとやっぱり盛り土でするしかなかったんじゃないってそういうあの地理的な、
はい、
あの要因じゃないっていう人もいるんですけれど、どうもあの時期を見ますとね、
はい、
盛土の古墳の方があの半世紀ぐらい古いんですね。あの6世紀 の,
な
あの前半とか半ばまでのものが盛土の古墳で、
はい、
あの石室の古墳は6世紀の後半になってから、半ばから後半以降のものに、が多くなっておりまして、そういう埋葬方法も違うし、時期も違うということで、
はい、
ひょっとしたらそういう材料だけの話じゃないんじゃないかなって、
ね、
はい、いうことで、どうもその群集している様子とか、今もね、あのお墓というと地元の人たちのお墓とこう新しくね、
はい、
みんなどこに、ね、次の住みかをというんですかねどうしようかといった時に集団墓地みたいな形になりまして、
はい、
どうもあの横穴式石室は密集する形が多いので集団墓地的な形になってましてね、
はい、
あのひょっとするとあのそういう何というんですかね、集団墓地として考え、設けられた場所と、
うん、
あのもともとあった在来 の,
あ、
あの、
はい、
王様というか地域の豪族の墓地というそういう違いもあったんじゃないかなって、特に6世紀の半ばから後半になると、三田でもその末期の生産が始まりまして、それはやっぱりあの大和朝廷からこう、あの認められて三田でそういう生産が始まりますんで、ひょっとしたらそういう技術者と一緒に新しく三田にやってきた人たちがたくさんいて、で、石室を作ると、特に阿波野ダムの周辺も横穴式石室の古墳が結構ありましてね、そういうあの末期の末期作りとかもたらした新しい技術を持ってきた人たちのお墓っていうことも考えられます。
以前も伺いましたけども、やっぱりあのその頃からもニュータウンとしての三田の動きがあったみたいですね。
そうですよね、そういうお墓の新しい技術をもたらした人たちっていうことで考えていくと、本当にニュータウンの、あの2000年前の弥生時代のニュータウンと、次古墳時代の1500年前のニュータウンという、そういう、あの節目なのかもしれませんね。
あのやっぱりこの古墳の様子から当時の文化の広がりがやっぱり伺えてくるんですけども、この数ある三田の古墳で あの山崎さんの一押しの古墳などはいかがでしょう。
一押しの古墳ですね、あの現在のですね、あの欅台三丁目でですね、あの発見された、西山古墳群第6号墳という古墳があります、残念ながらですね、あの現存はしていないんですけれども、
そうですか、
あの、ちょうど今のウッディタウンのこの欅台の、あの開発の時に発掘調査されましてすが、1980年代だったんですけれども、あの全長35メートルの前方後円、円墳でした。
王様ですね、
ですから多分三田でナンバー2の大きさ の, あの前方後円墳だったんじゃないかなと、で、この西山古墳群というのもどちらかというと集団墓地みたいな、あの、古墳群で新しく三田に来た人たち の古墳だったんじゃないかなって考えられております。でこの前方後円墳なんですけどね、あの石室の前方後円墳じゃなくて、森辻に直接あの棺を納める古墳だったんですが、その埋葬施設がね6箇所、1つの前方後円墳に、あの6人の王様が、ですから、まあ、代替わりをしながら、とか家族が収まっていたんじゃないかなって考えられております。でそのうちの、第六施設と言われるのがですね、あの前方後円墳の、中で中心部というと後円部なんですが、その後円部の丸い丘のど真ん中に、で発見されたのがこの第六施設だったんですけれども、あのその人物が多分三田のこの西山六号墳の王様だったんだと考えられるんですけれども、その、その棺の周辺からはですね、末期とかですね、末期と呼ばれる当時最新 の, あの、焼き物、それから、武器が入っていたんですけれども、この、武器にはですね飾り太刀といいますね、太刀 の, あの持ち手にあの飾り金具が、それも金メッキの飾り金具がついた、あの太刀で、どうもあの今で言いますとあのサーベルというと、あの塚とあの持ち手のところに革がついてました、そこに飾りがついて、そういうタイプの飾り太刀だったんじゃないかなという、
日本古来の刀ではなくて、
もうあの渡来人がもたらした、あの大陸系の、あの太刀ですね、そういう太刀が見つかっております、それから、鉄の矛ですね、それから、弓矢、が見つかりまして、で、私が一番一押しなものは、近藤製の冠が出土しています。
冠ですか、
でどうもその王様の遺体がもう一緒に見つかったんです。遺体とか人骨になってましたけどね、その頭蓋骨にかぶったままの状態で、
リアルですね、
見つかった ております。
そうですか。
ただいろんな部分がねもう土の中に直接収まっていたので、はい、もう土に帰っておりまして、うん、冠自体も断片みたいになってたんですが、うん、その、人骨頭蓋骨の頭頂部のところに鉢巻き状に断片が残ってましてね、
はいはい、ちょうど正面部分ですか。
はい、正面というか側頭側右側側頭部というんですかね、はい、に、はい、が中心に 残ってまして、はい、その近藤の冠がもうこれ一応、はい、のものでございましてね、この近藤の冠というのは、全国で30例ほどしか見つかっていなくてですね。
そんなに珍しいんですか。
はい、そんなものすごく貴重な
貴重です、ね、
はい、ものです。近藤の冠といいますと本当に小学生の、ね、教科書でもこう、うん、国づくりが始まったっていうところ見開きで、
はい、
奈良県の藤の木古墳の近藤の冠をかぶった人物の復元図が、はい、描かれてるんですけどまさにその、藤の木古墳の冠は樹木を意識した飾りがついてるんですけど、三段のものはちょっと透かしがついてるだけで、はい、ちょっと樹木ほどもよもよとはしてないんですけどね、三段のものも、透かし金具という形の冠なんですが、どうもそのこう大きみがね日本を統一していく中でここぞって認めた人王様にだけ与えていたみたいなんですね、
はい、
で、先ほどのねお墓のお話で集団墓地の方たちっていうのは新しい技術をもたらした人たちじゃないかなっていうお話をいたしましたけど、それといったところと合わせてみますと、大和の朝廷からこの三田の地を治めるようにという指示を受けた人物だったんじゃないかなと。西山六号墳の主はですね、でちょうどそういう意味で言いますとね、西山六号墳の冠と同じタイプの冠が、
はい、
福井県の若狭地域の、はい、オバマの手前のところ、でね見つかってまして、はい、従前の森古墳というんですけどね、そこでも見つかってて、どうも日本海からこう兵庫内陸部を通って、はい、大阪湾岸に通り道になりますんで、きっとここしっかり収めなさいよという意味で、西山六号墳のに葬られることになった王様を任命しましてね、
はい、
冠を与えてここをきっちり納めなさいっていう指示が出ていたんじゃないかなと、そういう想像が、
ね、
できるんですね。
選ばれた30人の一人って感じも、
そうですね、
その当時のね、結局ねその冠が30ってことになるとね、
はいはい、
それは今は残ってるんですか。
はい、はい、長らくね途中に埋もっていまして断片になってますね、この近藤の冠ですので、金メッキなんですが、はい、地金が銅でそこに金メッキをしたものなんですが、
もうそんな技術がしっかりあって、
ね、もう渡来人がもたらした新しい技術ですよね、でそういう冠ですのでこう、ね、長い年月の間で地金 の銅の6章が吹きまして
ね
青緑色になってたんですけれども、
はい、
保存のためにですね、錆落としを専門 の、はい、技術を持った奈良県の研究所に、1年お預けしましてね、錆落としをしていただいたら金メッキが
復元されました、はい、出てきました、
はい、錆の下に残ってますね、
すごい
当時の黄金色の輝きが、
金ってやっぱりすごいんです ね
本当にね、
変質しないんですね、
変質しない、本当に昔からね川本公民もですけど科学の中でも変質しない金属と、
そうなんですね
言われておりますけども、はい、黄金の輝きが戻ってきまして、で今歴史資料収蔵庫に、
はい、
保存のために保管しているんですけれども、そういう 状況になっておりますけれども、で現在は、ね、市の指定文化財に指定されてます、はい、
そう
でしょうね、はい、他の出土品とその先ほど の, あの飾りたちとの金具と一緒にですね、はい、指定文化財になっております。はい、でこういった出土品は三田のふるさと学習館でですね、はい、定期的に展示をさせていただいておりまして、三田、はい、の現在も市内各地の古墳の出土品ですね、そういう、すべき以外にも、当時のガラスの技術も日本に伝わったのがこの頃で、ガラス玉の首飾りとかですね、水晶の首飾りとか、そういったもの、あるいは目の尾の勾玉とか、そういったものもこのふるさと学習館で展示をしておりまして、で、まあ、今申しました一押しの冠については保存のために今、収蔵庫にありますけれども、今後機会を設けましてですね、また皆さんに見ていただけるようにしたいと思っております。そうですね、
本当にワクワクする、何も知らないで見に行くと、あ、そうなのねって言ってしまいがちなところを、こうやってストーリーを事前に伺って、はい、そしてその全国で30しかない、それもオバマからこうつながってきてるってことを考えると、はい、自分の中でもいっぱいいっぱいイメージが広がってきて、すごくやっぱりロマンって言われますけど、文字通りそうですね。
そうですね、こう、やっぱり1500年前というと三田って行き止まりじゃないかっていうふうに考えられるんですけど、実はそうじゃなくて、やっぱり中央からこの地域重要な中継地点なんだよっていうことを認められたっていうのが、そういう遺物が証明してくれるというんですかね、はい、で全国の出土品とこう比べることで、あ、改めてこう三田の当時の重要性というんですかね、そういうのが浮かび上がってくると、地域を見直すきっかけに、ね、はい、なると思います、
はい、もうぜひこの時間、皆さんにふるさとを、ね、新たな発見、ね、魅力発見にしていただく時間にふさわしいお話も今日もいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
お話をいただきましたのは、三田市文化スポーツ課からお越しいただいた山崎さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は三田歴史通信をお送りしてまいりました。三田歴史通信では、ふるさと三田の歴史と文化遺産を次の代に伝え、皆さんの探求心にお答えする情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は7月1日、7月1日の木曜日午後3時10分からお送りします。そしてアーカイブ放送として、明日以降またお楽しみいただけます。ぜひお聞きください。そして次回もぜひお聞きいただきたいと思います。三田歴史通信でした。